Radio Cabinet. 笠木科大学衛生学教授大槻武美のレディオキャムネット心身健全ベーシック MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理タイ雑貨タイ古式マッサージなどのお店情報が満載タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイトアプリFacebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。
はい、心身健全ベーシックです。心身健全 O チャンネルはですね、川崎大衛生学の大槻が MC を務めております。それで上旬はミュージック、これは音楽番組ですね、それから下旬は、メディカル、これは、まあ、医学医療のことをお話しする、あるいは、まあ、我々がやってるメディカルサイエンス医科学の研究のお話とか、そういったことをやってます。そしてこの中旬のベーシックでは、その他諸々教育に関係することとか、あるいは学会に行った時の顛末期とか、そんないろんなことを、まあ、雑感ですね、そんなお話をさせていただいております。そして6月じゃないや7月ですね、7月、実はですね、今日ちょっとまずPR しようかなと思うのは、ちょうどこの番組がオンエアされてる最中ですけども、あ、じゃないや、この間終わったんですね。ベーシックは中旬でした。10日から19日のオンエアでした。で、7月7日に終わった。ああ、しまったな。6月のベーシックで、あるいはメディカルで、PR しておけばよかったですね。大学コンソーシアム岡山というのがあります。これはですね、岡山県の16の4年生大学、いくつか、まあ入ってないところもあるんですけども、一つですかね。まあそこの学長先生は実は僕の研究レベルの恩師に当たるんで、入ってくれればいいのになと思ったりもするんですが、まあそれはそれとして、その、7面目に入ってる大学コンソーシアム岡山というのがあるんです。で、これは県、それから岡山経済同友会、そしてそういの会員になってます16個の大学が集まってですね、まあ産学官、中心をの力を結集して、まあ岡山にあります大学で、コンソーシアムを組んで、なんて言うんだろう、その岡山の高等教育を高めていこうと言ったこと、あるいは地域に貢献していこうとか、そんなことをいろいろやってるグループというか、そんなものがありまして、そこでですね、まあメインは単位互換制度だったりするんですね。教育レベルの更新で、もちろん少子化が進んできて、18歳人口が全国の大学定員人数よりも少なくなっちゃったと。それは何を表すかっていうと、その気になれば18歳の人は誰でも大学に入れる、まあもちろん入学試験があるんですけども、というような事態にもうだいぶ前からなってきています。で、だから各大学はその学生集めに対して、それぞれなんていうかな、独自の 企画なり、特色を出していくこと、特徴付けを出していくことによって、まあ、学生さんを集めていくと。まあ、川崎医科大学は医科単科ですので、少しニュアンスが違ってくるんですけども、まあ、学費も医学部は高いですし、特に私立のうち川崎大なんかは非常に高いんですね。高い方のベスト3に入っちゃうと、ベストなんかワーストなんかわかんないですけど、入っちゃうぐらいなんですけども、まあそれはそれとして、そんなことをやりながら、しかし、ですね、県全体の大学教育のレベルが、も水準として高めていかないといけないと。で、まあ、県とか経済同友会の方々が入ってこられてるっていうのは、地元の高校生が地元の大学に来て、地元の、なんていうか、企業に就職していこうと、いったようなことも、できれば進めていきたいと、言ったニュアンスもあるということです。それで、単位互換制度で、対面式授業、すなわち、A 大学の学生さんが B 大学に行って、B 大学のその単位互換として提供されている授業を受けに行くというのは、大学コンソーシアム岡山が始まった時からずっとやっています。で、ただですね、これ結構大変で、まあ、県北の大学はなかなかもう岡山県南まで出てくるのだけでも大変ですし、大学も交通の便のいいところにばっかりやるわけじゃなくて、結局その、よその B 大学さんの授業を A 大学の学生が受けに行くために、自分の、本来持ってる、所属してる大学の講義が受けれないとか、そんなことになってもちょっと困るんで、これはなかなか難しい問題が、ずっとあります。で、提供科目数は結構多いんですけども、なかなか人数が増えないと、いったことがあります。で、それに変わるのがって言うと変ですけど、他の手段として、大学コンソーシアム岡山では、ライブ授業、をテレビ会議システムで、同時に受講するという遠隔授業、それから VOD ビデオオンデマンドですね、による受講と、いった単位互換制度も進めてます。で、これは、15大学、一つだけ県北の大学が外れてるんですけども、15大学にテレビ会議システムを導入しました。で、これは岡山理科大学さんが中心となってで、3年間ですね、昨年度いっぱいまで、今年の春までだったんですけども、文部科学省の教育 GP、グッドプラクティスかな、教育 GP という、まあ、年間、まあ、平均6、7000万ですか、の補助金を、まあ、競争的資金なんですけども、それに岡山理科大学さんを代表校とした大学コンソーシアム岡山を下地とした、提案が採択されまして、それで整備が進んで、つなぐことができるようになりました。ですので、例えば実はこの4、5、6月、僕が、川崎大の2年生に行ってた、なんだろう、なんていう科目でしたっけ、教養選択がうちの大学にもあります。で、それはもちろん金曜日の1次元目で2年生がなんて言うんでしょう、その枠の中で8科目くらいが提供されて、それを、まあ、自分の聞きたい科目を受けるという制度なんですけど、川崎大の中では。今年度僕は健康と素因、環境、そして生活という科目を受け持ちまして、それをライブ配信授業科目として、大学コンソーシアムに提供しました。そしたら、岡山理科大学の学生さんが2人、受講してくれまして、授業はいつもその理科大学さんと川崎大をつないで、理科大学の2人はモニター上でというか、まあモニターがプロジェクターに投影されてるんだと思うんですけど、向こうではそれを聞きながら、僕の授業を受講してくれたと。で、うちの学生さんは2年生のうち39人が僕の科目を取ってくれて、それはまあ生で教室でやるというふうなことをやりました。で、これのライブ配信は僕3年目に当たるんですけども、1年目も岡山大学の学生さんが1人、2年目は 理大の学生さん2人、実はこの2人は今年取ってくれた2人なんですよね。なんか気に入ってくれたのかどうか、連続して聞いてくれました、というふうなことをやってます。それから VOD はビデオオンデマンドなんで、その、まあ、自分の大学では対面式でやる授業を他学の学生さんに向けて、ビデオを撮っておいて、それを聞いてもらうということにしてます。で、これまで VOD は僕も実はやってなかったんですけども、今年度はですね、この1学期にやった今言った授業ですね、それを、まあ、ずっと録画もしてるんです。これはまあたまたま休んだ学生とかいろんな子たち用に録画もしてるんですけども、それを VOD に編集を若干し直してやってみようということを考えています。まあ、夏休み8月ぐらいに少し編集しないといけないのと、他学の学生さん2人だったんで、実は2コマを、土曜日の1弦2弦に統合して振り返って、5月の26日だっけ、にオリエント美術館にその受講生みんなと行ってきました。これはまあ教養科目ですので、その文明とか、ちょうどオリエント美術館ではですね、吉川早稲田の先生、吉村先生ですね、が監修したですね、七大文明の特別展示をやってました。エジプト、ギリシャ、ローマ、まあ、メソポタニアというか、それからガンダラ、アッシリアのあたり、旧インダス川ですか、と黄河文明、そして、中南米のマヤとかアステカの文明、そして縄文ですね、日本の縄文で、まあそれを、まあそれと健康みたいな、科目タイトル、授業のコマのタイトルテーマにして、みんなで、まあオフ会でもないですけども、理大の学生さんと一緒に、その見学をして、うちの学生の一人と理大の一人はすっごい興味津々で、僕も結構ゆっくり見て回るんですけど、僕よりもゆっくりしたペースで一つ一つの展示を見てくれたりしました。まあその2コマ分は VOD 用に新たにちょっと録画しないといけないのは出てくるんですが、まあそれはそれとして、そんな試みを一つやってます。で、まあそういう単語感は、まあ、メインの、まあ、大学コンソーシアムの授業なんですけども、まあ、それ以外に、社会人教育事業部っていうのがありまして、これはたまたま大月が今、その、社会人教育委員会の委員長を今年度から、で、昨年度もまあ、主任を務めてたんですけども、これは一般の方々に、授業料を払っていただいて、だいたい、90分かける3つの授業で2200円なんですが、それを払っていただいて、まあ大学の授業を、身近に感じていただくといった授業をしてます。実はちょうどそうですね、先月の後半から6月の21、7月5日、7月19日、僕も一つ、まあ、今回のオルガノンとの、オルガノンじゃないや、ライブ配信と同じような科目を、お話しする予定にしてるというか、今、これがオンエア中はもう2回、まあ、このオンエアの最後には全部終わるというところですけども、今回はなんか6月中旬のレベルで17人ぐらいの受講希望予約者が行ってくださったそうで、だいたい僕の授業、僕はまあ主任とか勤めてる関係で、全体の科目数が少ないと1科目提供したりするんですけども、いつも10人未満ぐらいのことが多いんですが、今回は嫌に多いなと思って、ちょっと戸惑いつつ、実は、このベーシックを録音している時はまだ1回目が始まってないんですけども、しっかり準備しないと、まあ、人数が少ない時にしっかり準備してないわけではないんですけども、 一層の緊張をし若干強いられているというような状況でもあります。で、今日の本題のまあ地域活性化といいますか、産学官連携の中での地域貢献委員会というのがありまして、そのイベントが6月24日と7月7日にありました。そのお話を、したいんですけども、まず一曲聴いていただきましょう。大月武美作詞作曲の楽曲です。雨上がりの恋人。
の街は綺麗にお化粧、僕の窓に君の姿映るよ。長い髪を風が優しく編んでる、いつかまるで微笑みに眩しい。雨上がりの街の
聞いていただきました。雨上がりの恋人でした。僕のこの心身健全では、大月が高校大学の頃に、まあ一部新しい曲もありますけども、オリジナル曲をいっぱい作ってましたんで、それを、ね、最近になってこのネットラジオを始め出してから、パソコンの打ち込みとか、あるいは電子ピアノで弾いた音色をパソコンの中で変えるとかっていうことでカラオケを作って、録音し直して、旧曲、古い曲の究極新録ですね、それでお届け、しています。で、今おかけしました雨上がりの恋人は、実は録音は2年前にしたんで、まだ実はミキシングとかいろんなレベルが、あるいはアレンジのレベルも、今の僕にとってはもうちょっとこういったあたりも来れたかなっていうようなとこもあるんですけども、まあ、聞いていただければと思います。で、話を戻しますけども、その大学コンソーシアムの、いろんな事業部があるんですが、その中で地域貢献委員会っていうのがあります。で、これはまあ大学が、まあ大学というのは高等教育機関であり研究機関でありということなんですけども、それはもちろん、なんていうんですか、社会に、一般の人々に、還元していかないと意味をなさないわけですよね。増減の等の高だけで話が完結していれば自己満足に陥ってしまうと。で、いうことで、いろんな大学さんが、一つは、子供さんという言い方すると変かな。幼児教育、あるいは、まあ、教育といったこと。それは幼児であったり、小学生、中学生といったレベル、もしくはもうちょっと高等な教育の、まあ教育学部っていうのもありますし、中国学園かな、子供学科とか、まあいろんな取り組みをされています。で、オルガノンといって、先ほど言った昨年度までの3年間の、文科省からの補助金をいただいた授業で、そういった地域貢献もしないといけないということで、昨年の6月に日曜日子ども大学って言って、まあ大学でやってることに、の中で、まあ子どもたち、特に、就学前から小学校中学年ぐらいまでかな、を対象とした、まあ子どもたちが楽しく遊んで、科学であったり、まあ経済であったり、地域の安全であったり、いろんなことを学べる、あるいは体を動かしたりすることにとっても一つなんですけど、そんなことを各大学が、まあ各大学の持ちネタというか、そういうのを寄せ、まあ持ち寄って、子どもたちに体験していただく、というイベントをしました。で、これが結構去年も親御さんを含めて400人近く集まっていただいたんで、これはやっぱり今年もやろうと。オルガノン授業が終わって、また大学コンソーシアムに、集約されたんですけど、やりましょうということで、6月24日に、まあ、このオンエアで言えば、実施しました。実施しましたというか、実はこの録音してる時はまだその時期に、 鳴ってませんので、果たしてどうなるかなっていう期待を込めて今お話しさせていただいてるんですけども、そしてですね、昨年度は実は僕はもう参加者の一人でしかなかったんですが、今年度は、川崎医科大学もイベントの方に参加することになりました。で、まあ、最初の企画ちょっと考えたときに、まあ、医学系で子供さんにどうこうっていうのはあんまりないんですけど、最初は、まあ、日曜日子供大学だから保健室があってもいいんじゃないかと、学校だから。で、小児科の先生にご相談したら、お一人、寺田教授が、賛同してくださいまして、で、どんなイベントをするかというと、体の仕組みや病気を知ろうということで、大きな体の模型に触りながら、体の仕組みや病気について一緒に楽しく勉強しよう。心臓の音ってどんな音？本物の聴診器で自分の心臓の音を聞いてみよう。注射って痛いのにどうして予防接種をするの？予防接種について一緒に考えてみよう。針はついてないけれど本物の注射器も触れるよ。13時から14時30分の間は小児科医が保護者の方の健康相談にもお答えしますということで、かつですね、5年生の学生さんと2年生の学生さんが一緒に、参加してくれる予定になってます。うまくいくかどうか、いったかどうかは、まあ、応援をしている頃にはもう分かっちゃってはいるんですけども、で去年は7大学さんぐらいかな、が参加してたんですが、今年は11大学に増えました。で、まあ、川崎大も今年から今年度から参加するという形になってますけども、本当にで結局僕もその今のイベントの参加出展のブースの方に、担当者として入る予定になってるんですが、で今回はですね、岡山県障害学習センターって言って、まあ、京山って僕ら言うんですけども、京都の京に山って書いてあって、昔はですね、その上に、観覧車があった、まあ、今も残骸が残ってるのかな、観覧車があったりしてました。ロープウェイで上がっていくとこだったんですが、まあ、経営その他の問題で今廃止になってます。で横には池田動物園というのがあります。でそれから定時制かな、宇城高校っていうのがあったり、で今リニューアル中なんですけども、科学館などもあるところなんですけども、去年は商科大学さん、ちょうど担当校が商科大学さんだったんで岡山商科大学でやったんですが、今年度は県の方からちょうどその、池田動物園とかその京山周辺にある施設が京山祭りっていうのをやるってことで、で京山祭りの中ではですね、なんか池田動物園が少し割引があったり、いろんなことが、まあそこはそこでイベントが、例えば屋外の遊び場のところでピザを焼く系体験をするとかですね、いろんなことがあるみたいで、それと日曜日子ども大学を一緒にやりましょうということになって、そちらでやることになっています。うまくいったかどうか、もし機会があればまた報告させていただこうと思っています。ではまたここで一曲聴いてみてください。作詞作曲大月ですけども、Love is Wandering。
昨日のお酒に、 キス
優しい寝息で何を思うの。避暑地の朝、初めての旅、許されないまま出てきた二人。私は小さな桟橋まで朝露濡らした芝生抜けて、まだ心を決めかねている、まだ未来を決めかねている。Stay with you or say goodbye. 海に落ちる涙。 My love is wandering.磯のボートがいつの間に岸から流されたら、よく姿に憧れている心がなぜか寂しい。避暑地の朝、初めての旅、私は小石を水面に投げ、広がる波紋に心移す。ただあなたを信じてみたい、ただ未来を信じてみたい。Stay with you or say goodbye. 海に落ちる涙。 My love is wandering.
はい、聞いていただきました Love is Wandering、 作詞作曲大月でした。それとですね、今度は7月7日、これもまあ終わって、しまっているんですが、エコナイトというのをやります。キャッチコピー的には、寄り添う心で岡山からエコー、エコナイト、省エネしましょうということで、行います。で、これはオルガノン事業、先ほど言いました文科省の助成金補助金の前から、加計学園さんですね、岡山理科大学、クラシック芸術科学大学さんかな、ん？もう一個なんかあるかな、君国際大学は純正学園さん、まあ、一緒なんです。一緒というか、母体は一緒なんですけども、まあ、そうか。そういったところがされてて、7月7日の夜に、まあ、大学はライトダウンしましょうよと、いうこと。で、各大学で、まあ、電気を使わない、なんか、イベントをしましょう。あるいは、エコロジーに関して勉強しましょう。セミナーしましょうと、いった授業を、オルガノンが、そして大学コンソーシアム岡山が取り込んで、で、実は他にもですね、岡山県であるとか、県の外郭団体であります、アスエコっていう、まあ、環境学習センターとかですね、エコパートナーシップ岡山さん、山陽新聞社さん、岡山経済同友会さんなんかが講演されてですね、結構大きなイベントになりつつあります。今年は特に土曜日ですから、まあ雨だけが心配なんですけどもっていう感じなんですが、まあオンエアの時にはもう終わってるんですけども、どうだったでしょうか。で、会場はですね、この大学コンソーシアム岡山はもちろん各大学でも、実施されます。エコーな、キャンドル、エコキャンドルを作ってそれを並べたり、各大学で、まあなんだろう、20時にカウントダウンをして、あるいは学友会の団体のイベント、アコースティックライブとかですね、アカペラのライブとか、そんなものをしたりとか、まあ、かき氷が出たりとか、いろんなことを、だいたい7月6日とか7日の夜に各大学でもやるんですが、その上、岡山駅の東口広場、雨が降ったら NHK の光の広場、西口のですね、そこで、少しイベントをします。で、それ以外に、山陽新聞社の、本社ビルのサンタ広場、それから多分、市役所筋ですか、そのあたりでもイベントが、それは県とかがされるイベントがあるということです。で、東口広場、もしくは雨天の場合には NHK 光の広場のところでは、まず18時半から、ビリベル&パレットの合同アカペラライブ、精神女子大と岡大と理大と県立大の、アカペラのライブですね。それから松花大学さんの軽音楽ライブ、理科大のクリスタルコールのアカペラライブで、うちの大学はですね、 3.11 と原発事故に思いを寄せたオリジナルソングアコースティックライブから理科大学さんの科学ボランティアセンターの、化学発光実験の紹介、手前足発電機を使ったエコ体験で、山陽学園さんが裏じゃですね、岡山の夏祭りで、ウラジャっていう踊りが、まあもう地元に根ざしてき、てるんですが、それの連が山陽学園さんにもあるみたいで、ウラジャのみんなで踊ろうと。で、20時にカウントダウンでライトダウンしようと、言ったことをやります。で、この笠木科大学はですね、実は、試験中になってるんで、学生さん参加できないと。だけど、まあ、大学として、名前をイベントに連ねた方がいいんじゃないのって僕が個人的に思いまして、さっき言った 3.11 と原発事故に思いを寄せたオリジナルソングアコースティックライブっていうのは、僕が やりましたっていうことですね。多分このオンエア中は、まだやれるかどうかわからない。おまけにその日はですね、東京で日本衛生学会の理事会があるんで、多分帰り着くのが、 18時50何分っていうような事態でバタバタなんですけども、まあ、なんとか、ちょうど1曲、帰ろうという曲と 3.11、その後っていう、まあ、3.11 その後は、時々新進研ででもおかけしております。ちょうど、3.11 の6日後、17日に、当時やってた RSK ラジオ、AM ラジオのコーナーで、メッセージソングとして歌った曲です。それから、帰ろうという曲。これは原発事故に思いを寄せた曲ということなんですが、実は40年前に、高田恵子さんという方が、ちょうど僕と同い年の、福島県郡山の女子学校生さんが、作った歌詞が、で僕が曲をつけた曲があるんですけども、なんとですね40年経ってその歌詞、最後のリフレインに帰ろう早く帰ろう懐かしい家に早く帰ろうというのがあって40年後に新たな意味を持ってきたともうすごい、その符号にびっくりするというような状況があったんです。だから、これは実は3月にあった日本衛生学会の懇親会でもこの2曲をギターの弾き語りで歌わせてもらったんですけども、今度のエコナイトでも、それをしようかなと。まだもう1年以上経ったんですけど、やっぱり原発の問題、大井原発が再稼働するというような話になってきてますけども、今日も某方とお話してたら、阿武隈山地のあたりかな。すごい、やっぱり汚染があるんじゃないかっていう噂もあるらしいし、原発の問題はやっぱり非常に大きな問題です。それから、やっぱり 3.11、その地震と津波からの復興、それも日本中が支援、気持ちを寄せて支援したいということもありますので、まあ、この2曲は、まあ、エコナイトという意味でもいいのかなと思って、稼ぎ代が参加するという意味、去年まで参加してませんでしたんでね、意味でもいいのかなと思います。で、じゃあ、もう、この、新種健全ベーシック7月号、この後は、その、まあ、実際にライブではギター弾き語りでやるんですけども、そのフルカラオケバージョンということで、最初に帰ろう。これは高田恵子作詞、作曲を月田君。そして 3.11 その後。そうですね。提供のアナウンスの後に 3.11 その後を聞いていただいてお別れにしたいと思います。6月24日の日曜日子供大学、7月7日のエコナイト、大学コンソーシアム岡山がやる地域貢献イベント、うまくいったでしょうか。もし行かれた方、感想を聞かせていただければ嬉しいです。では2曲聞いてください。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク 中南米に行きたくなったら、同行通訳、各種手続き代行の融合サービス、日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
何か数えてるように、数字だけが報道の渦に舞い上がっている。白煙が閉ざす見えない壁なら、表す意味わからないままに怯え出している。おびただしがれき陸上の船に、横転するトラックを越えて凍りついてゆく。沈み出す土地に愛石も告げず、遠わきさえ方針の顔で彼方を眺める。そんな中寒さ忍ぶなら今と、安否さえも伝えきれないなら、積雪に惑う物資さえ未だ届かない土地に、吐く息さえ弱まってしまう。空気が固まる美しい星の残酷な仕打ち、恨むよりも拍動することを打ち続けてゆく。一つたりとても尊厳を込めて、重き命それぞれの胸に受け止め続ける。そんな中
Radio Cabinet。
You know, baby, if you've got too many choices.